今日も皆さんと一緒に御言葉を分かち合えることを感謝いたします。一言お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日もこのようにして御言葉を分かち合えることを感謝いたします。今からの時間もあなたに委ねます。主よ、どうかあなたが今語ろうとされておられることを私を通して語ることができますように、私を通り聞く管として用いてください。今私たちに必要な御言葉をあなたが与えてくださいますようにお願いいたします。これからの時もあなたに期待し、イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。感謝します。それでは今日の御言葉なんですけれども、マタイによる福音書の25章の14節から30節の御言葉です。飽きられましたら私がお読みいたします。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行ってそれで商売をして、さらに5タラント儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かった者は出て行くと地を掘ってその主人の金を隠した。さて、よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの者も来て言った。ご主人様、私は二タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに二タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが1タラント預かっていた者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを十タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。アメン。今日はこの御言葉から恵みの良い管理者というテーマで皆さんと分かち合っていきたいと思います。今日の御言葉は皆さんもよくご存知の有名な箇所だと思います。天国についてタラントの例えを用いて話されています。ここでは主人と3人のしもべが登場します。1人には5タラント、1人には2タラント、もう1人には1タラント、それぞれ主人から預けられました。聖書に出てくるタラントは英語のタレントの語源です。その意味は才能とか能力です。私たちが与えられている才能や能力はそれぞれ違います。ある人は絵を描くことが得意だったりとか、文章を書くのが得意だったりとか、また運動が得意だったりとか、それぞれ違うと思います。もちろん与えられているのは才能だけではありません。与えられている環境、また境遇も違います。与えられている人生が違うとも言えます。しかし与えられていると今言いましたけれども、今日お読みしたイエス様の例え話では違う表現がなされています。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預けて旅に出ていく人のようです。正確に言えば与えられたのではなくて預けられた、託されたのです。それは全て主人のものです。 託されているものならば、最も大事なことは託してくださった方の信頼に応えるということです。信頼に応えるとはどういうことでしょうか。イエス様は言われました。5タラント預かったものはすぐに行ってそれで商売をしてさらに5タラント儲けた。同様に2タラント預かったものも2タラントさらに儲けた。ここでの信頼に応えるというのは、託されたものを主人の喜ばれるように用いようとすることです。主人のことを思って託されたものを生かそうとすることです。私たちにはそれぞれ預けられた人生や託された人生があります。それは5タラントであったり2タラントであったり、または1タラントであったり、それぞれです。ちなみにタラントという単位は普通の生活ではほとんど使われない単位だそうです。それはとても大きな金額だからです。一番少ない人が託された1タラントですら、今のお金で言えば何百万円とか何千万円という相当な額です。自分に5タラント託されていると感じるよりは、むしろ1タラントであると感じることの方が多いかもしれません。それでも1タラントですら相当な額ですね。すなわちそれほど高価で豊かなものが私たちに託されているということです。そしてそのような高価なものを託してくださる方も、私たちを信頼して期待してくださっているということです。私たちは自分にないものとか、他の人が持っていて自分が持っていないものを気にしがちですが、実はとてつもなく豊かなものが与えられていることを感謝します。それを生かして用いれば、さらに何が生み出されるかわからないですけれども、とても素晴らしいものだということを感謝します。今日の本文に戻りますが、5タラントの人も2タラントの人も自分が何をなすべきかを知っていました。それは互いに比較することではなくて、主人の喜びとなること、主人に喜ばれようとして生かそうとしたことです。私たちの人生においても、本当になすべきことは預かったものを用いること、そしてその預けてくださったものを生かすことです。タラントを預けた主人がしばらくして帰ってきたように、主も再び来られます。私たちで言えば人生最後の一日まで、また主が再び来られる終わりの日まで、その時まで託されているものを用いること、生かすことです。もちろんそこには結果とか成果に違いは出ると思います。そこには5タラント儲けた人もいて、また2タラント儲けた人もいて、1タラント儲けた人がいてなど、確かに成果は違うと思います。でも主人にとって成果の違い、結果の違いなんて関係がない。そこに重きを置いていない。イエス様はそう言っておられます。19節から23節をもう一度読むんですけれども、さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントのものも来ていった。ご主人様、私は二タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに二タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。主人は成果を出したからいいしもべだと言って褒めているわけではなくて、忠実な良いしもべだと言われています。だから2タラント儲けても5タラント儲けたとしても同じ言葉です。忠実さとは何でしょうか。託されたものとして信頼に応えて生きることではないでしょうか。すなわち神様のことを思って神様の喜びを考えて用いたということです。それが神様にとっては重要なことでした。聖書にはダビデという人物が出てきますが、 ダビデは少年時代にサムエルから王としての油注ぎを受けました。サムエルは主に導かれてダビデに油を注ぎました。それは決して独断と偏見ではありませんでした。少年であったダビデはその当時羊飼いとして羊を守る仕事をしていたので、身なりはそれほど綺麗ではなかったんじゃないかなと思います。普通ならばいきなり国の王になると分かれば今している仕事を辞めると思いますが、ダビデは違って今自分の目の前にあることに忠実でした。ダビデが羊を守ることに忠実だったので神様はよしと認めて軍の隊長に任命しました。小さなことに忠実だったので次のステップに引き上げてくださいました。そしてそこでもサウル王に対して忠実だったダビデは神様の心にかなっていました。ダビデは次期王座は確定だったにもかかわらず目の前にあることに忠実でした。すべての面においてダビデは神様から与えられた責任に忠実だったので彼はイスラエルの王となりました。忠実な神様のしもべは高く引き上げられることを約束されています。今日の箇所に戻りますが、信頼に応えなかった人、実はそのことがわからない人もまたこの話には出てきます。5タラント預かったものは出て行ってそれで商売をしました。2タラント預かったものもそれで商売をしました。でも最後の1タラント預かったものは血を掘ってそこに主人から預かったものを隠しました。別に無駄遣いしているわけでもなくて勝手に自分の好きなように使ったわけでもありません。もしくはなくさないように大事にしていたかもしれません。でもイエス様の話ではこのしもべは主人に怠け者の悪いしもべだと言われます。確かにこのしもべはそんなに悪いことをしたようには見えません。だからひどい話だなと思えなくもないですけれども、チタランと預かったものは主人のために用いようとはしなかったということです。それは人間の目からしたら大したことではないように見えるかもしれません。でも神様の目にはそうは見えないということです。なぜ託されているにもかかわらず用いることができなかったのか、生かすことができなかったのか、彼はこう言っています。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞこれがあなたのものです。彼がタラントを地の中に隠しておいたのは怖くなったからだと言っています。失うことが恐ろしかったのでしょうか。結果が出ないことが恐ろしかったのでしょうか。それとも失敗することが恐ろしかったのでしょうか。その恐れというのは結局は成果こそ全てであるというところから来ているのではないかなと思います。しかしすでに見てきたように主人にとってそんなことは関係なかったんですね。大事なことは主人のことを思ったか、そして主人のために用いようとしたか、そうじゃないか、託してくださった方の信頼に応えたいと思ったかどうか、成功することよりその心の方が大事だということです。そもそもご主人様、あなたはまかないところから刈り取り散らさないところから集めるひどい方だと分かっていましたという言葉はどこから来るのでしょうか。それは自分のところにはまかれていない、自分のところには散らされていないという意識から来るのでしょうか。あの人には5タラント巻かれてて、あの人には2タラント巻かれてて、でも私はせいぜい1タラント、ひどい主人だみたいな比較してる、そういう思いが見え隠れしています。だからこの1タラントのものにとってはフォーカスが主人ではなくて自分自身、自分を卑下したりとか、主人ではなく自分自身にフォーカスを向けていたと思います。私たちも神様は不公平だとか、クリスチャンじゃなくてもそういう人もいると思うんですけど、人生は不公平だとか、そんな不平不満と成果こそ全てという思考が一緒になったら、一タラントのしもべのようにならざるを得ません。 生かせるものも生かせないし、用いられるものも用いられない。どうしたってそうなります。他の人より少なくたっていいじゃないですか。そう思いませんか。他の人の5分の1だっていいじゃないですか。要はそれを一人一人に与えられているものを生かすかどうか、用いるかどうかだと思います。私たちは所有者ではなくて管理者です。管理者として重要なのは忠実であることです。託してくださった主人のために用いること、生かすこと。今日はイエス様の例え話からそのことを聞いてきました。しかし主人のために用いる、神様に用いるというのはどういうことでしょうか。第一ペテロの4章10節では、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさいと書かれています。互いに使えなさいという言葉が出てきましたが、託してくださった神様のことを思って生かすことと、具体的にそれを用いて互いに使い合うこととして語られています。例えば賛美奉仕に携わっている人はよくわかるかもしれないんですけど、リードしている人、ピアノを弾く人、ドラムを叩く人、アシストをしてくださる人がそれぞれ自分の好きなようにしてたらバラバラでだんだんイライラしてきて、神様よりも他の人をさばいてしまったりとか、そういう風になってしまうと思うんですけど、でも前に立っている人だけじゃないですけど、一人一人が同じ方向を向くとき、神様にフォーカスを当てているとき、自然に与えられている賜物は生かされていくと思います。今日も私もドラムを叩いていて、みゆき先生がギターを弾いて賛美をリードしてくださっている。絶対賛美リードしている人をチラチラ見ないと合わせられないし、霊的には別として、技術的な面でたまにあるんですけど、パッと見た時に全然目が合わない。終わりたいのに終われんねやろうかっていうちゃんってちゃんと終われんねやろうかみたいな不安もあることはあります。でもバラバラではない。必死なだけで、その人が練習不足ってもあるかもしれないけど、でも同じ方向を先ほども言ったように向いてたら、自然に神様が私たちを引き上げてくださって、本当に素晴らしいものを神様に捧げることができるっていうことを思わされました。自分のためではなくて誰かのために用いること、誰かを生かすために託されているものを生かすこと、ご多覧と精一杯用いて精一杯生かしているつもりでも、結局はただ自分のことだけを考えて自分を満足させることに焦点を当てているならば、それは主人から見たら血の中にタラントを隠している人と同じです。そんなことのために5タラント託されたのではありません。私たちに与えられている最大のタラントとは何でしょうか。それはイエス・キリストの愛ではないでしょうか。それは才能や能力に応じてではなくて、無条件に与えられていることです。それは本当に恵みですね。こんな自分のこともイエス様は愛してくれている。私たちの罪のために十字架にかかってくださって死んでくださったことを思うときに、そのイエス様の愛に私たちは応えていきたいと思っているのではないでしょうか。礼拝や賛美も誰かに言われたからとか義務とかではなくて、イエス様のことを思うときに自然と出てくるものなんじゃないかなと思います。チタランと預かったものが主人のことを良くない見方をしていたように、私たちも知らず知らずのうちに自分の神様像を作っているかもしれません。私たちはどちらかというと大きいこととか優れたことに注目すると思います。何か偉業を成し遂げた人を見ると、それに比べて自分はとか劣等感を抱いたりとか、逆にあの人に比べて自分の方が偉いっていうふうに優越感に浸っていたりすることもあるかもしれません。でも能力のあるなしやどれだけのことができるかできないかは関係ありません。 よく聞くと思うんですけれども、誰かからプレゼントをもらった時に、もちろんプレゼントも嬉しいと思うんですけれども、そのプレゼントを選んでくれている時間、そしてその気持ちが嬉しいと思います。私のためにその人の大事な時間を使ってくれている、それを思う時にその心が嬉しいですよね。それと同じように神様も私たちの心を見ておられます。そして先ほどもあったように、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさいと語られているように、私たちも神様から与えられているものを隠すのではなくて、神様のさまざまな恵みの良い管理者として用いて使い合っていきましょう。それはなぜでしょうか。すべてのことにおいてイエス・キリストを通して神様が崇められるためです。主の前に出て申し開きをするときに、よくやった忠実なしもべだと言われるように、今日もう一度このことを覚えて、一日の初めに今日私は神様にどれだけの時間を捧げられるかどうか、また一日の終わりに今日神様にどれだけの時間を捧げられただろうか、ということを一人一人がいつも自分の心を吟味して日々歩んでいきたいと願うのですが、アーメンでしょうか。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日このようにして共に御言葉を分かち合うことができて感謝します。私たちには一人一人あなたから素晴らしいものを与えられていることをありがとうございます。まだ私たちは気づいていないかもしれませんが、神様、あなたはその私たちに与えられている賜物を通してあなたの栄光を表そうとしてくださっていることをありがとうございます。私たちが与えられているものを隠すのではなくて生かして用いることができるように神様導いてください。そして日々あなたを見上げて歩んでいくことができますように、主をどうぞ導いてください。今日あなたから語られたこの御言葉を本当に私たちが忘れることなく、日々本当に私たち一人一人が心を吟味してあなたに仕えていくことができますように助け導いてください。あなたに栄光を返しいたします。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
今ですね、賜物の話がありましたけれど、時々ね聞きますね。私には賜物がないという方、謙遜という意味で使っておられるのかわからないけれど、私には賜物がないです、神様はそんな特別に自分に賜物を与えてはおられないですという方がいらっしゃるんですけど、賜物をいただいていない人は一人もいません。もしそれが本当にわからないならば、まだ気づいていないだけであって神様が与えていないというわけではありません。そしてしっかりと整理しないといけないのは、聖書が語っている賜物ということの中には3つの意味があります。1つは生まれながらに持っている賜物、才能というものですね。生まれながらにしてガキ大将みたいなね、そんな子供がいますよ。生まれながらに自己主張が強い、生まれながらにリーダー的な人、生まれながらについていく人というね、そういう人がいます。生まれながら持っている才能ですよね。そしてもう一つは、生きていく中で養ってきた才能というものがあります。ある人はピアノ教室に行ってピアノを練習することによってピアノを弾くことができる賜物が与えられました。ちなみにですね、私もピアノを練習したんですよ。バイエルの城まで行きましたけど、芸で諦めて、私にはピアノの才能がない、賜物がないということが分かってやめましたけれど、生きていく過程の中である人は絵を学んだり、ある人は言葉を学んだり、ある人はいろんな調理を学んだり、いろんなことを学んだりする、そのことでさえも神様が与えてくださった賜物です。 生まれながらに持っている才能、賜物、人生の中で養われた才能、賜物、そして神様が与えてくださった賜物というものがあります。私たちは時として神様が与えてくださった賜物ということだけに目を向けがちですけれど、そのことだけが尊いことのように思っているかもしれないけれど、賜物はこの3つが賜物ですから、私たちは生まれ持っての才能を生かしていかなくてはいけません。メッセージにもあったように、怠惰なしもべは土に埋めてしまいました、隠してしまいました、使わなかったんです。生まれながらの皆さんの才能は何ですか？そしてこの人生で養われてきた才能は何ですか？何ができるんですか？何を学んできたんですか？どのような力を持っておられますか？そしてイエス様を信じてどのような賜物が与えられましたか？何一つとして使わないという選択はありません。地に埋めてはいけないんですよ。今日私たちはこの3つの賜物、才能ということをしっかりと見極めて吟味して、神様の栄光のために用いていく、そのような私たちでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。